本日は高石智也コンサートにご来場いただきましてありがとうございます。開演に先立ちまして皆様にお願い申し上げます。コロナ感染拡大の防止の趣旨をご理解の上、席エチケットなど周りの皆様へのご配慮をお願いいたします。会場内で気分が悪くなられた場合は無理をせず速やかにスタッフにお申し出ください。携帯電話、スマートフォンをお持ちのお客様は、舞台進行の妨げになりますので、あらかじめ電源をお切りくださいますようお願い申し上げます。会場内でのご飲食、喫煙はお断りしております。また、開演中の撮影、録音、録画は固くお断り申し上げます。ロビーにて、ウクライナ募金へのご協力をお願いしています。アンケートのご協力もよろしくお願いいたします。まもなく開演ですので、ロビーにおいでの皆様は会場内にお入りください。
落語の台みたいで、ここで座布団がありそうな気がするんですけど、落語が大好きで、卒業論文が落語と落語家その流れつって、明治時代の落語家延長とかってのはどんな仕草でやってたんだろうって、映像が残ってないんですよね。ずっと京都に今住んでるんですけど、関西には、桂米朝さんという名人がおりまして、なぜか仲良くなりまして、いつも米朝さんあればよかったったら、ともやん、あれは今日の猫柳はよかったぞとかね、そんな話しながら、ギター一本で語るって落語と同じだなって言うんですよね。一人芸だって言うんですよ。で、ともやんのは歌じゃなくて語りだからいいって言われまして、そういう、こう、お話ししてるとね、芸人冥利に尽きるというか、歌手じゃないんですよね。いい語りをするってやつ。この頃、落語も、講談師が上手に淡々と語らなくなってるって、すぐ ドラマチックに行くって。で、トモヤンのは淡々と語るからいいっていうね。で、歌も、そんなにドラマチックじゃないとこがいいっていう、そんな褒め方っていうか捉え方すると嬉しいもんなんですよね。川よ輝いて僕らを連れて行け、子供のように伸びやかな優しい川よ、僕を連れて流れ流れ流れ行け。生まれは遠い北の国、緑の山育ち、雪解け水は逆まいてゴーゴーと流れてた。岸辺に立てば思い出は昔に帰る。夕焼け友達魚取り、みんな貧しかったね。川よ輝いて僕らを連れて行け、子供のように伸びやかな優しい川よ、僕を連れて 流れ流れ流れ行け、北海道は雨竜村だったんです。私ら小さい頃雨竜で育ちまして、海を知らないんですよね。で、石狩川が流れてて、おしらりか川ってのがあって、よう一人で遊んでまして、危ないよ危険だよって言うんだけど、魚釣りが好きで、気がついたら真っ暗になるまでよう魚釣ってまして、もうちょっと釣ろうもうちょっと釣ろうって、6時ぐらいで帰る場合のね、8時になってもまだこう釣ってたら、父親が迎えに来ましてね、ほんで釣れた釣れたと思いながら、小学生の頃って夏草は背より高いんですよね。そんな中、わあ、いかんと思って、こう、バケツにたくさん魚釣ったのをこう持ってったら、うわーっと人が出てきて、びっくりして、うわーって泣いたら、お父ちゃんが迎えに来とったという。あれはありがたかったですね。そうか、たくさん釣れたから遅れたのか、って、もっと釣って褒めてもらおうと思ってっていう。もう、あんな田舎の雨竜でもそんなドラマがありまして、生きててよかったなっていう感じがあるんです。川よ輝いて僕らを連れて行け、子供のように伸びやかな優しい川よ、僕を連れて流れ流れ流れ行け。海を知らないですから、で初めて魚釣りに行くときに、小学校3年かな、じゃあっつって、お父ちゃんが普段は危ないから行くなって言ってたのが、よし、3年生になったらもう大丈夫だって、自分で1セットちゃんと買ってきてね、で、針はこれぐらいにして、浮きはこれぐらいでって言って、で、連れてってくれるんです、近くの川へ。よし、ここで釣ろうって言って。覚えてますわ。生まれて初めて釣る魚は大きい方がいいか小さい方がいいか、なんで聞くのかなと思ったらね、大きい方がいいって。じゃあこの深さにして向こうへ投げてみろって、ポッとすぐビビビッと来て、大きな動きです。もう興奮して針が取れないんですよ、大きすぎて魚が。でハッと気がついたら、お父ちゃんが後ろからニコッと見てるんですね。今でもなんか風景は嬉しかったですね。僕の人生大丈夫だなっていうような、スタート点ですね。ちゃんとお父ちゃんが見守ってるっていう幸せでしたね。あんな雨竜村でこんなドラマもあるんですわ。お父ちゃんが偉かったのね。人生で生まれて初めて釣る魚、大きい方がいいか小さい方がいいか聞くのもプロですね。で、大きいのがいいって言ったら、この深さでって言って、で、あそこに投げてみろって、たちまちこんなうぐいですもんね。いいお父ちゃんに恵まれてたおかげで、魚釣りもちゃんと体験できましたという。酒汲み交わし肩を汲み、夜明けまで歌ったね。走り続けた夏の時代、今振り返る。都会に出たやつ、残ったやつ、空に消えたやつ、幸せの意味も知らないで、みんな働いたね。川よ輝いて僕らを連れて行け、母のように穏やかな優しい川よ、僕を連れて流れ流れ流れ行け。もう春だね、ふるさとはまた一つ年を取る。時代はいつでも新しい、ほら子供たちが駆けてゆく。明日の夢を映して君を透き通れ、ゆっくりゆっくり流れゆけ、長い旅だもの。川よ輝いて僕らを れてゆけ、母のように穏やかな優しい川よ、僕を連れて流れ流れ流れゆけ、
ありがとうございます。
ちゃんと雨竜でおしらり香川ってのがあって、それが石狩川に流れてるって、その出口あたりがやたらと釣れるんですよ。学校の勉強も大事なんですけど、魚釣りは父親にが大好きで、ヤマメ釣りで山を越えて真っ暗になってからこれぐらい6匹ぐらいこう笹に通して持って帰るんですよね。一人で行ったら危ないって言って3年生ぐらいの時に、よし3年生になったかって言って全部しつらえてくれて、あれは嬉しかったですね。人生で最初に釣る魚は大きいのがいいか普通のがいいかっていうのは、すごい子供の教育に最高だと思いますね。岩手県の遠野の山の方で育って、山だから田んぼがなかったんだって言うんです。要するに貧しいっていう。で、間引きがあるような山の育ちなんだって言うんですね。間引きって子供が生まれると薄い紙貼って湖で沈めるっていう。そんなお米のない岩手県の山で育ったからっていう。東北の岩手県は結構山の方は田んぼがないところは、稲の育たないところは貧しかったっていう。みんな東北の男たちは働きに出ないかんっていう。東北の神武たちって言って、神武天皇みたいにみんなひげ面で、長男はもう後継いで大きいんだけど、後の人はなんとか食い縁を探さないかん。東北の神武たちって言ってみんなひげ面で、ただ仕事を探してたばっかりで、それで北海道に行ったんだわって言うんですね。偉いお父さんで、そのまま魚屋をやって、雨竜で魚屋やって、真面目だからって美人4姉妹がいる中の2番手の美女をうちのお母さんを産んで、でうちのお兄ちゃんは石浜明にそっくりだって言うんで、女の子にキャーキャー騒がれてて、お母さん悪い人で、お前はダメねって言うんですね。映画俳優にいなかったからだよ、人間見てくれではないんですって言うんだけど、いや人間は見た目だって言うんですね。そんな母親に育つとこんな風にいじけた子が生まれますっていう。お兄ちゃんはずっと遊んでますもんね。いい男だいい男だって映画俳優に似てるとか言って、おかげで真面目にお勉強もするようになりました。歌も上手になりました。芸事でもしないと食いつなげないんだそうでっていう。小さい時から歌が、一人でいろんな歌、キラリキラリ小さな星よ、あなたはとっても不思議、あんなに遠いお空でダイヤモンドになっている、キラリキラリ小さな星よ、あなたはとっても不思議。これ日本ではキラキラキキラ、1音符に1字入れるんですよ。私1音符に3つも4つも入れて、それでフォークソングが変わったって評論家の人言われまして、お前が変えたんだよって。キラキラキラリったら語りにならないんですよね。で音符1音符に1字、メロディーは綺麗かもしれんけど内容が語り歌になれないっていう。それを1音符に3つも4つも言葉入れちゃったっていう、あれが高石智也の日本のフォークソングの功労だって言われまして、燃える太陽山に沈み、あたりが暗くなった時、小さなあなたが現れて、光り続けるよ一晩中、キラリキラリ小さな星よ、あなたはとっても不思議。 遠い遠い夜空の奥であなたは私を見つめてる。窓から見上げていると昔からの友達みたい。キラリキラリ小さな星よ、あなたはとっても不思議。遠い遠い夜空の奥であなたは私を見つめてる。窓から見上げていると昔からの友達みたい。キラリキラリ小さな星よ、あなたはとっても不思議。キラキラキラリってあの一音符に一字つけるっていうのがあのずっと日本の歌の付け方だったんですけど、私一音符に三つも四つも言葉入れちゃう。キラリキラリ小さな星よ、そうやってやるとあのフォークソングは本当自由な語りがたくさんできるようになりまして、一音符に一字だけってあのそれが音楽だってずっと言われてましたからね。キラキラキラリって、あのそうしないとオペラなんか歌わないって言うんですね。キラリキラリ小さな、こんなにごちゃごちゃ、それは語り歌と言いまして音楽ではありませんって、あの二機械の人に、でもあなた 音感はいいわねぐらいでね、フォークソングなんてあの芸術じゃないという上から目線でジロッと見る、それでも音程はいいわねってのすごいですね。完全にオペラは一流だけどフォークソングってのはガキだみたいなとこありましてっていう。でも自分でこう作ってて楽しかったです。お星様の歌でもこう遠い遠い夜空の奥であなたは私を見つめてる。窓から見上げていると昔からの友達みたい。キラリキラリ小さな星よ、あなたはとっても不思議。星の歌をこんな自分で勝手に中学生ぐらいでこう日本語にしとって、で自分で歌っとったんですよね。中学校の頃あの兄貴がギターを買って難しいからパーッと捨てとったのを弟がちゃんと上手に弾けるようになりまして、そのおかげでフォークソングになっていくんです。であの最初の頃はあのカントリーソングばっかりで、日本で言うとあのワゴンマスター急げよ滅ばしゃ、小坂和也さんが歌いました。で小坂和也さんを京都に呼んで京都の野外コンサートをずっとやってまして、で憧れの小坂さん来てくれて、小坂和也さん野外コンサートですワゴンマスター歌ってくださいって言ったら照れるなとか言って、あの頭で演歌よりもかっこいいけどワゴンマスターってねじ込んでくださいって、僕そんなのできませんって、あの人気の弱い優しい人だね。ワゴンマスターって急げよ滅ぼし、ロッカビリーで歌ってたんですよね。で何回も練習する、いいですかガガーンって野外コンサートの一番奥に響くように目を張ってこうやってください、水前寺清子さんよりもって言ってね、ゆいそんなことやったことないっていうのね、ガガーンマスターってそれも一番奥を見て遠くを見てそれをってやるとね、わがまして、あの、鼻歌で、いつもやってるのはこれだからって、いや、お前がーん、一番上に向かってやってくださいって、本番でやって受けましてね、で、小坂和也さん、初めてだ、こんなに受けたのは、って、それまで軽く、喉と鼻歌で歌、わがーましてやってたのを、わがーって一番後ろまで、見え張ってきちっとやると、これがカントリーソングですねって言いながら二人で泣き合って喜んだんですけど、ただ歌うだけじゃなくて、乗り移るぐらいに焼くとお客さんもそれにこう乗り移ってくるからっていう。ほんで気の弱い歌手の人を一生懸命お尻叩いて 水前寺清子さんみたいにパッと頭でお客さんをつかみましょうってやってましたね。もう私らがずっと歌ってたのが、春は更け春はほけて古ぼけた草屋の屋根によ、日がなあく白いの馬頭が泣いても今日は行ってしまう。庭もあれあるるばかしか人も来ぬ、むぐらが影によ。バラが咲く白いのバラが咲いても知られず散ってしまう。おーほーろーほーろろん、おーほーろーほーろろん。あれあるるばかしか人もこのむぐらが影によ。むぐらってのはあの雑草のことです。むぐらの影にバラが咲く、白いのバラが咲いても知られず散ってしまう。ちょうど今ぐらいの春は更け春はほうけて春がアホになっちゃったっていう、で北原白秋そのものの詩だと思います。日は暮れた昔は遠い、夜も末だ傾きかけたよ。わしゃ錆びる命は腐る、腐れていつかは死んでしまう。おーほーろーほーろろん、おーほーろーほろろん。春だ春だそれでも春だ、白い野鳩が泣いてほうけてよ。白いバラが咲いて渡ってよ、こうして今日も暮れてしまう。日は暮れた昔は遠い、夜も末だ傾きかけたよ。わしゃ錆びる命は腐る、腐れていつかは死んでしまう。北原白秋、大正時代の文学のロマンみたいなのがあるよねって言われてて、野原と鳩っていい歌なんですよね。で、日本語が美しいなと思います。庭もあれあるばかしか人もこのむぐらが、むぐらってのは雑草ですね。むぐらが陰に、バラが咲く白い野原が、野原がちらっとこう、たくさん出てこなくてちらっと出てくるとこがいいっていう評価が昔からあってっていう。で、私ら大正ロマンなんてわからないんですけど、こうフォークソングやってるうちにこう出会ってきて、少しずつ、でも日本語の美しさはまた現代語と違う丁寧さがありますね。春だ春だそれでも春だ、白い野鳩が泣いてほけてよって、泣いてアホになってよってのすごいですね。白いバラが咲いては散ってよ、こうして今日も暮れてしまう。日は暮れた昔は遠い、夜も末だ傾きかけたよって、時代が傾いてるなんていう言い方が一回やってみたいなと思うんですけどね。傾きかけた北原白秋ですね。そんな昔のいい歌をこう日本語の響きが改めてすごいなと思うんです。日本語をやるときには万葉集をやりなさいって、犬飼先生ってあの万葉集の専門家の先生と、万葉の句と 奈良県のあたりはいっぱいこの場所でできた歌ですってなんてのがあって、で犬飼先生が高石さん一緒に歌いましょうって呼ばしるなんて大きな声でやるんです。はい大きな声でって、別にテレビでやってるわけじゃないんですけど、二人で歩きながら、いいですか、万葉集ってのは響きなんですよって言うんです。目で見てわ分かったって感じで見るもんじゃないんです。歌会なんかで歌うように朗々と歌ってそれを響きで聞くんです。そうすると日本語がもう全然別な感受性で生きてきますよっていう、犬飼先生のおかげでね、声にして、昔の人はその言霊を言葉にして響きで聞いてましたっていう、今感じ見てあ分かったって目でやると歌は短歌は聞こえてこないですよと言われて、万葉集の旅もあれ後の方でテレビと一緒に回ったりして朗々と歌うんですね。嬉しかったです。褒めてもらって、あなたは日本の万葉集を朗々と歌うと、僕ばっかりが夢中でやってるとアホみたいに見えるけど、若い人も一緒にやってくれると日本語の響きが聞こえるって言うんですね。漢字で目で追ってあ分かったって言うんじゃないって、もう耳で聞いていいなと思うという、これをやらんと万葉集を感じたことにはならんですって言われてね、不思議な、あの時いろんな歌を歌ってたら、そうか高石さんは日本の言葉の響きをちゃんとやってるんだって。なぜか今夜は田舎の家を思い出しています。父も母も祖母も妹も子供の僕もいます。かまどに火がつき湯気が昇る台所の朝、母さんの白い手ぬぐいは頭の隠しのよう、思い出にふと振り返るわらぶきの屋根、田舎の古い家の跡には夏草ばかり、魚を追って山を越えて日暮れて帰る、子供心に家の明かりがありがたかった、思い出にふと振り返る笑の古い家の跡には夏草ばかり、ろうそくの火が静かに揺れて手を合わすおばあちゃん、なぜか今でも心に残る静かな姿、思い出にふと振り返る笑う木の屋根、田舎の古い家の跡には夏町の市街の方に小学校があったのが全部一箇所にまとまって1キロほど 北の方行ったところなんです。そこにうちのじいちゃんとばあちゃんの家がありまして、そこの前に今学校が全部移りまして、で私は小さい頃お家に行くよりばあちゃん家行くっつって、そのまんまそこから学校に通うぐらいにじいちゃんばあちゃんが大好きでって、もうただ静かにじいちゃんとばあちゃんと同じ席にいて、ただ日くべてずっと座ってるだけのおばあちゃんで、会話が全然ないんですよね。シーンと、ばあちゃんの生まれたとこどんなとこって言ったらじーっとしてて、ああ伊予の国だな、伊予ってどこって、そんな会話をね子供とおばあちゃんでやるんです。でじいさんは紀州の人なんですよ。でまた黙って引いたりとるだけなんですよね。それで小学2年3年ぐらいのがじーっといて、で朝暗いうちに起きてじいちゃんがこう田んぼもあるの後ついて、ずっと何にも言わんでじいちゃんの後ついとったという、遊びに行くなんて必要なかったですね。野球、草野球する必要もなく、じいちゃんの後ばっかりついて回っとったっていう、そのおかげでなんか世の中が見えたのかもしれません。おじいさんの自慢のものは大きな古い時計、僕の背よりも高い時計、振り子が揺れる時計、おじいさんの生まれた朝に買ってきた大時計、今はもう動かない古時計、休むこともなくチクタクチクタク、朝から晩までチクタクチクタク、おじいさんありがとうさよなら、80年の時を刻み生きてきた時計、汗と涙の染み込んだ黒光の時計、おじいさんが倒れた朝に時計は止まってた、今はもう動かない古時計、休むこともなくチクタクチクタク、朝から晩までチクタクチクタク、おじいさんありがとうさようなら、80年の時を刻み生きてきた時計、今80なんですわ。いや若いと思ってたらおじいさんなんですね。もう嫌だ嫌だと思っても おじいさんなんだっていう、それまでおじいさんの若者が歌うつもりしてたんですけど、80年の時を刻み生きてきたと、今はお墓に眠ってる、何も言わないで、僕もなりたいあの人のように優しくたくましく、今はもう動かない古時計、じいさんのことを歌ってて、じいさんばあさんと3人でずっと暮らしてたもんで、で気がついたら80になってるんですわ。すごい。 ですね。でもなんとなくあの時のじいちゃんやばあちゃんの気持ちが分かるような気がして、朝の暗いうちからじいさんは働いとったね、ずっと後聞いて、しんどくないのか、いや嬉しいだけだからっつって、ずっとじいちゃんの後ついて、一日中でも田植えやら稲刈りや全部やるんです。他の子供たちは野球したり三角ベースやってるんですけど、ずっとじいちゃんの後ついて、とも、お前は変わっとるのって言いながらね、一緒に後ついて、何にも喋らんで一日中後ついていくだけなんですけど、で気がついたら80だな、お年寄りなんですね。おじいちゃんの生き方をせないかんという、おじいさんの古時計って子供が歌う歌だと思ってたらね気がついたら、自分で自分の80を歌うって不思議な気分ですね。働き続けて80年、何も言わないで、何も言わないんですよね、ただ黙々と働くんですよ。で私ら後ついてっても何にも喋らんで黙々と働くんですね。それをおかげさんで覚えまして、黙々と喋らんで、ベラベラ喋らんとこがいいって褒められまして時々哲学的な質問をしてましたね。なんでこんな稲刈りやらないかんのってね。だじいさんのそんなもんだって言うんですよ。朝暗いうちからなんで起きないかんの、そんなもんだって言うんですよ。哲学ですよね。でお前はみんな野球やってるのにいかんでいいのかって、いやおじいちゃんの後をついてくって言って、で冬になると白樺の木切ったりね、まだ米作りだけじゃなくて、まだ開墾する余地があった北海道でしたね。誇り高いですが、北海道でそういう白樺の原生林みたいなとこまだじいちゃんが切っとったのを一日横にいて見とったという、何もするわけじゃないけどその辺で遊んでろというだけなんですけどね。で大きな白樺をこう切っていくんですよね。忙しい農業が終わった後雪の中でやってましたね。そんな北海道そのものの寒さみたいな小さい時から身に染みてましたっていう。これぐらいかな。生きている鳥たちが生きて飛び回る空をあなたに残しておいてやれるだろうか。父さんは目を閉じてごらんなさい、山が見えるでしょう、近づいてごらんなさい、拳の花があるでしょう、生きている魚たちが生きて泳ぎ回る川をあなたに残しておいてやれるだろうか。父さんは目を閉じてごらんなさい、野原が見えるでしょう、近づいてごらんなさい、林道の花があるでしょう。 崎徹さんというのがこの歌を作りましたね。生きている鳥たちが生きて飛び回る空を、あなたに残しておいてやれるだろうか父さんを。こういう歌どういう時に作るのって言ったら、いや3歳になる孫がおこたから外れてポコッと寝てるのを、ふっとそれをおこたの中に押し込みながら、ああ俺のやれることってこの子に対しておこたに戻すぐらいしかないのかという。でその時に生きている鳥たちが生きて飛び回る、この世代に俺らはお父さんは何ができるだろうって言って、で父さんの子守歌って詩へこの歌を出したんですけど、いや笠木さんそれちゃうわ、父さんの父さんが子供に歌ったんじゃなくて、私の世代として世代の代表で子供たちへのメッセージでしょうって言ってね、で私の子供たちへって題にしようって言って、そんなこだわりを持ちながらフォークソングで日本の今を歌えるんじゃないかっていう。生きている君たちが生きて走り回る土をあなたに残しておいてやれるだろうか父さんは。中津川の人です。小学校の先生やってて、笠木さんがでフォークソング面白いぞっつって二人であちこちギター持って回っとったんです。ずっと先生やってきた人ですから、自分の受け持った学校をずっと回りながら、ギターだけで各地区回れるって幸せだなっつってやっておりまして、目を閉じてごらんなさい、山が見えるでしょうっつって保育所の子供たちの集まりでね、おっちゃん何する人つってギター持って歩いとったら、あ、おっちゃんは歌手だよって、嘘だって言うんですね。なんで嘘なんだって、テレビで見たことないって言うんですよ。で、どんな歌を歌うのって腹立ってね、保育所の二人がね、じーっと見上げとって、歌聞くかって言ったら、ね、芋食えば、へが出るよ。パンツが破けるへの力。えつって、もっと聞きたいかって、うんって言う。プップップップップップップップのプって、こらえても抑えても止まらない、もっとやってってですね風呂に入れば出るよ、お湯がこぼれるへの力って、もうそれだけでニコニコですね。プップップップップップップップップって、抑えてもこらえても止まらない。でもっとやってって言われてね、でじゃあちゃんと聞くかって、いつもおっちゃんが歌ってる歌って、生きている鳥たちが生きて飛び回る空をあなたに残しておいてやれるだろうか父さんはって、5人がずらーっと取り囲んで聞いてるんですよ。で目を閉じてごらんなさい、山が見えるでしょうって言ったら、見えない見えないって言い出すんですよ。もう信用してますからね、目を閉じてごらんなさいとみんなこういう目で、あごめんごめんごめんって、目つぶって、目つぶる前にじゃあつけちの山を見ようって、つけちっていう町だったんですよね。どんな形してるって言ったら丸三角って言って、どんな色してるって言ったらピンクとか、とんでもないこと言うんですよね。そうかつけちの山だなっつって、でよく見とけよって言って、で目閉じてごらんっつって、目つぶった、見えてくるぞ見えてくるぞって言ったら、見えた見えたってやるんですよ。もうその時すごいなと思ったんですね。まるで映画の中の先生みたいな気分でね、目つぶってごらん、どんな山だったったら丸だ三角だピンクだって、もう好きなことを言って、でもっとやってって言うんですよね。もう芋食えばから始まっちゃったんですよね。でおじさん何やる人って言うから歌手だって信じないんですよね、テレビで見たことないっつって。でも歌のやり取りで交流ができるって夢のようでしたね。あの頃好きだった歌がね、さっちゃんはねさちこって言うんだ本当はね、 だけどちっちゃいから自分のことさっちゃんって呼ぶんだよ。おかしいな、さっちゃん。さっちゃんがねバナナが大好き、本当だよ。だけどちっちゃいからバナナを半分しか食べられないの。かわいそうね、さっちゃん。さっちゃんがね遠くへ行っちゃうって本当かな。だけどちっちゃいから僕のこと忘れてしまうだろう。寂しいな、さっちゃん。このさっちゃんの歌い方がいいって歌手の人にどうやったらさって歌えるのったら、さっとちゃんの間を沈黙でつなぐといいんです。さっちゃんはねってさっちゃんはね、このサイレントがドンとあるっていう、その呼びかけが緊張感ができるっていうね。でさっちゃんはねじゃダメなんですよ。さっちゃんはね幸子って言うんだ本当はね。だけどちっちゃいから自分のことさっちゃんって呼ぶんだよ。おかしいね、さっちゃん。さっちゃんはねバナナが大好き、本当だよ。だけどちっちゃいからバナナを半分しか食べられないの。かわいそうね、さっちゃん。さっちゃんがね遠くへ行っちゃうって本当かな。だけどちっちゃいから僕のこと忘れてしまうだろう。寂しいな、さっちゃん。この歌い方がいいって褒められましてね、菅原一さんにこの歌い方そのまま真似していいって言われましてね、さあちゃんはね音楽学校で習ったように歌うもんだっていう時、高石さん違うもんって言うんですね。で、さとさっちゃんの間が長いんですよね。さっちゃんはね、さっちゃんこんだけ間を取ると本当に呼びかけられるんですって。さっちゃんはね幸子って言うんだ本当はね。だけどちっちゃいから自分のことさっちゃんって呼ぶんだよ。おかしいな、さっちゃん。さっちゃんはねバナナが大好き、本当はね。だけどちっちゃいからバナナを半分しか食べられないの。かわいそうね、さっちゃん。さっちゃんがね遠くへ行っちゃうって本当かな。だけどちっちゃいから僕のこと忘れてしまうだろう。寂しいな、さっちゃん。同じ歌手仲間で本当菅原洋一さんがこういう歌い方は僕は音楽学校で学ばなかったっつってね、さっちゃんはね綺麗に歌えばっていうのを、高石さんの世界は違うんだよなっていう。で何よりさっちゃんはね簡単にさっちゃんの間が間が絵も言われぬ間なんだそうです。さっちゃんはこの沈黙の間でうっとこう、これが桂米朝師匠に言わせると語りの間なんだそうです。さっちゃんはねってすっといかずにさっちゃんはねっていうと、さっちゃんの生き生きした感じが見えてくるらしいんですけどもね。 これちょっと僕のお友達 の、 あの北山治っていう、本職が精神科医なんです。で京都でもうフォークソング加藤和彦っていうのと一緒にもう延々とやってまして、あの素晴らしい愛をもう一度とか名曲をたくさん作ってるんですけど、彼が勝手にハエの歌っていうのを作りましてね、初めて会ったのはあの街角のしっぽけな喫茶店の片隅で、食べ残しのチーズケーキの陰で私はあなたを見つめていたのさ。追いかけてははいはいはい飛び回るよ、はいはいはい舞い上がるよ、夏の恋人よ。通り過ぎるとなんていうことないんですけど、追いかけてははいはいはいってこう、ここまでやるとアホらしいですからね、ちょっとお付き合いのつもりではいはいはいってこう自分でリズムを作る。追いかけてははいはいはい飛び回るよ、はいはいはい舞い上がるよ、夏の恋人よ、はいはいはいとっても自由に、はいはいはい飛び回るよ、はいはいはい命をかけて生きているから。単なるハエの歌ですけど、ハエは命をかけて生きてまして、追いかけてははいはいはい飛び回るよ、はいはいはい舞い上がるよ、夏の恋人よ、はいはいはいとっても自由に、はいはいはい飛び回るよ、はいはいはい命をかけて生きているから。ここまでやると恥ずかしいですね。お付き合いでこれぐらいで、今何でも制限されてますね。コロナだからつって大きな声で歌うのも、この頃やっと解禁になってきて、追いかけてははいはいはい飛び回るよ、はいはいはい舞い上がるよ、夏の恋人よ、はいはいはいとっても自由に、はいはいはい飛び回るよ、はいはいはい命をかけて生きているから。初めて会ったのはあの街角のちっぽけな喫茶店の片隅で、食べ残しのチーズケーキの陰で私はあなたを見つめていたのさ。追いかけてははいはいはい飛び回るよ、はいはいはい舞い上がるよ、夏の恋人よ、はいはいはいとっても自由に、はいはいはい飛び回るよ、はいはいはい命をかけて生きているから。踏みつけられても叩き落とされても、あなたの愛が欲しいのよ。例えば夏の海辺、街のレストラン、どこでもついていきたいのさ。追いかけてははいはいはい飛び回るよ、はいはいはい舞い上がるよ、夏の恋人よ、はいはいはいとっても自由に、はいはいはい飛び回るよ、はいはいはい命をかけて生きているから。今年も君にとても会いたくて、銀色の羽を光らせて待ってておくれ、君の狭い四畳半、氷小豆でも食べながらね。追いかけてははいはいはい飛び回るよ、はいはいはい舞い上がるよ、夏の恋人よ、はいはいはいとっても自由に、はいはいはい飛び回るよ、 はいはいはい、命をかけて生きているから、はいはいはい、はいはいはい、はいはいはい、じゃじゃじゃと、もうハエの歌なんですけど、作ったのが北山治という精神科医ですから、ハエも一生懸命生きてるんですって歌を作るんですってね、本気で作るんですよ、あの人ね。メロディーも自分で作ってるんです、これ。で、ハエ、ハエ、ハエって言って、いや、僕らはハイハイでいいっていうのに、ハエ、ハエの存在をちゃんと歌おうって言ってね、ハエ、ハエ、ハエって、精神科医ってあんなに変わるのかなっていうぐらいに、ハエの歌ができたって喜んでましたね。追いかけては、ハエ、ハエ、ハエって言うんです。ハエのことを歌ってあげたって喜ぶんですよ。で、ハエって、汚くてなんか、うん、人間よりも全然ダメだと思ってたら、いえ、ハエにも命があるんですって、うん、精神科医ってだんだんおかしくなるのかなっていうぐらい、ハエの命の歌っていうんですよね。ハエ、ハエ、ハエ、ハエっていう、歌いながら君と行く、この道を行く、辛いことは起こらない、幸せの道、あの山谷あの道に日の光輝いて、と行く人生の幸せの道、雲低く道暗く、悲しい時は星を仰いで探そう、明るい道を、あの山谷あの道に日の光輝いて、君と行く人生の幸せの雨に泣く人の世の旅路、暗い山のその向こう、日の当たる道がある、あの山谷あの道に日の光輝いて、君と行く幸せの道。
ただいまより15分の休憩になります。